経営コンサルタント中井孝義の幸せな成功者育成塾ポッドキャスト。経営コンサルタント中井孝義の幸せな成功者育成塾では、脳科学、心理学とマーケティングを活用した独自のノウハウで、ビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功の実現をお手伝いします。この番組は経営コンサルタントであり幸せな成功者育成塾塾長の中井孝義がお届けします。
皆さんこんにちは、中井孝義です。この番組では、私がこれまでに800人以上の経営者の経営相談、人生相談に答えてきた中で、確実に成果を上げたビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功を実現するためのノウハウをベースにして、リスナーの皆さんや塾生の皆さんからの質問に、私のオフィスやスタジオ、セミナー会場などから直接お答えします。リスナーの皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中井孝義です。今日はですね、ゲストに私の友人で、中井塾生でもあるんですけども、ベストセラー涙のシャンプー著者の経営コンサルタント松本ぼたろさんにお越しをいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ね、実は我々は、長野県は蓼科の山の中にこもってるわけなんですが、はい、合宿中ということで、今そのね、合間に、ちょっとぼたろさんにインタビューしてみようということで、突然今決まったんですけど、
はい、よろしくお願いします。
今回ね、ミッションを作る合宿のお手伝いでぼたろさん来ていただいてるんですけども、ぼたろさんも何年前ですかね、ミッションを作る、
2年半前に蓼科で、作りました。
はい、経営理念が定まって、もちろんそれまでもね、仕事されてたので、なんとなくその自分の中で理念とかミッション的なものがあったと思うんですけど、実際こうはっきりと言語化されて、自分の中で何かこう変わりましたか？
あの2年半前に、中井先生にご指導いただいて理念を作りまして、明確にやっぱり変わったなと、一番変わったのは、何しろ自分のその軸というのが明確にできたので、ブレなくなった。やっぱり経営をしていったり、仕事をしていく上で、いろんな話がある中で、取捨選択をしたりとか、選択と集中したりとかしなければいけない場面で、迷いというのが本当に一切ない。
素晴らしいですね。
そのぐらい、なんていうんですかね、もう、ビシッと。
ビシッと。自分の中の軸がはっきりしたと、いうことですね。ちなみにミッションちょっと紹介してもらってもいいですかね。
では私株式会社東京スピリット松本ぼたろのですね、ミッション、を紹介させていただきます。身近な人間関係、自分の時間、健康などを犠牲にしてまで頑張っている経営者やサラリーマンは少なくありません。そんな人たちに感情を大切にした潜在能力活用ノウハウと効率的な経営仕事ノウハウを伝えるエモジカル研修を提供することで、眠っている凄まじい力を引き出していきます。その結果、楽しく効率的に夢実現や目標達成をすることに加え、日々笑顔があふれ、豊かな心に満たされた、ゆとりある充実した人生を謳歌していただくことを使命とします。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
ちょっと思いをせっかくですから解説をいただいていいですか？
2年半前に作った時に自分の人生をずっと振り返ってきて、私の父がセールスプロモーションの会社をこうやってまして、仕事が忙しくて、逆に言えば家庭は犠牲にして全然家に帰ってこなかったんですね。で、子供ながらにそれはすごくやっぱり寂しくて、なんで他のお父さんは子供と遊んでるのに、うちは違うんだろうと。
うちもそうです。
やっぱりそのせいで父のことをやっぱ好きになれなくて、でずっとそれが、トラウマじゃないですけど、自分の足かせになっていて、で逆にそれがあったがために、父をこう受け入れないがために、こうそれを父を乗り越えようと思って反骨心として頑張ってたサラリーマン時代が自分でもあります。ただその時はやっぱり反骨心というのは、エネルギーとしてはダークなエネルギーなので、それで頑張ってもやっぱり何か光と影じゃないですけど、他を傷つけてしまったりとか、バランスがすごく悪かったんですね。蓼科来て、中井先生と一緒に自分の人生を振り返った時に、父は確かに仕事を一生懸命やって僕をほったらかしでしたけど、 けどそれは父の愛情のまあ、裏返しというか、はいはい、一生懸命頑張って仕事をして、
はい、
家にお金を入れるということで愛情を表現していた、
はいはいはい、
だから寂しくされてたのは別に愛がなかったわけじゃないということに気づき、はい、でそれでスーッと自分の人生がつながっていったんですね、
はい、
でふと考えてみれば僕はなんでコンサルやったのか始めたのかな、はい、でそうすると中小企業の経営者とかだとうちの父みたいなパターンの人っていうのはたくさんいると思うんですよね。
そうですね、多いですよね、
はい、ほとんどの方が下手したらそう気に入ってしまってるんじゃないかと、
はい、
で自分はそれを子供としてそういう親父を見て寂しい思いをしたので、
はい、
やっぱりそういうことをそのいろんな経営者やその経営者のご家族に、
はい、
感じないでほしいと、
はい、
で逆に言えばそこをその経営者の方が、まあ、仕事も当然ですけども仕事だけじゃない部分も大切にできるようにするために僕はコンサルを今やってますし、
はい、
逆にそういう父の元に生まれたからこそそういうのに気づけましたので、
なるほどね、
はい、そういう思いでですね、
はい、
あとその自分の人生そのもののつながりで、
はい、
このミッションもできて、はい、そして今経営コンサルタントとしてお客様に、
はい、
接しております。
はい、素晴らしいですね、はい、ボータルさんのクライアントってどんな方が多いとか、 なんか特徴的なことってあるんですか？
ですね、
はい、
まずすごく頑張ってる経営者さんが多いですね、
はいはい、
で頑張ってる経営者さんが多いんですけども、
はい、
そのじゃあその頑張りが例えば社員に受け入れられてるかっていうと、
はい、
また社長暴走してみたいな、ちょっと空回り、はいはい、空回り頑張る系が、は
い
は
い、
がこういうのが多いですね、
はい、業種とか業界っていうのは、
業種はサービス業が一番多いですね、は
い、
美容室とか飲食店とか、
はい、
で最近は新しい試みとして、まあミッションが定まったので、はい、サービス業に特化しなくてもいいなっても逆に、
はい、
できたので、
はい、
例えばビルメンテナンス業をやってらっしゃる方とか、
はい、
いわゆるサービス業じゃない方、
はい、
B2B でやってる方とかもクライアントとして、はいはい、抱えてやらせていただいてます。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあその、まあ、エネルギーがあって真面目ですごく頑張って、うん、ちょっと空回り系ということなんですが、
はい、
どういうふうな指導をされてるんですか？
はい、やっぱりまずそもそもその社長の考えてることが、
はい、
まあ、従業員に伝わらなければいけないので、
はいはい、
その社長の思いというものを何らかの形で形にしてもらって、
はい、
でそれを社員にまあ伝えていくと、
はい、
で伝える一方をそれを伝えるだけで伝わればいいんですが、
はい、
実際の現場の動きでそれが生かされないと意味がないので、
はい、
逆に私も社長 その考え方や生き方を聞かせていただいた上でそれをじゃあ現場のスタッフが、
はい、
じゃあサービス接客サービスとしてお客さんに表現するんだったらどんな感じになるんだろう
か、あ、なるほど、
でそういうところに落とし込んで、まあ、従業員の人とかみんなと話し合ってやっていくんですが、はいはい、社長の思いが現場で生きる行動をするんだったらどんな風にするのかと、例えばビルメンテナンスの会社の方とかは社長が仕事って楽しいよねっていうのをすごく伝えたい、それを大事にしている方で、
はいはい、
で、うん、じゃあそれがスタッフがビルメンテナンスでそれをやるっていうことは、
はい、
お掃除という、
はい、
どちらかといえばあまり笑顔があるような、まあね、仕事じゃないのを、はいはい、満面の笑顔で従業員とかがやってくれたりする、
はいはい、
でそうするとそこの例えばお掃除に入ってる飲食店の店長さんとかが月に1回のお掃除をすごく楽しみにしてるんですね、
はい、あ、なるほど、
〇〇くんが来るとものすごいこっちもテンション上がるんだって、はい、あんなお掃除を楽しそうにやってる人たちはいない、
はい、
だからもう本当にいつも来てほしいみたいなことを言われて、掃除っていう単純なサービスに付加価値が一個くっつくと、
はい、
なんかそういう落とし込みを現場でいかにするか、はい、社長の思いを現場で形にするかというのを、はい、お手伝いさせていただいてますね、具体的に。
素晴らしいですね、はい、社長の思いを伝えるってこともできるし、
そうですね、
実際それが体現されて、はい、ね、サービスとして、まあ、お客さんに、ね、出ていくっていうことを、しかもその従業員の人も一緒に考えるわけでしょ。
そうです、一緒に考える。
その中でこう、ね、自分たちの参画意識も高まるでしょうし、
はい、
やっぱり自分で決めたこと人間やりますから、
ね、そうなんですよね、はい、
ね、こうなんていうのか、押し付けで、ね、決められたんじゃなくて、うん、そのプロセスに自分が入って決めたことで人間でもテイクオンアップやっちゃうので、
はい、
まあ、すごくそれ面白いなと思って今参考にさせてもらいました
。そうですね、ありがとうございます。
あと何か他の、例えば飲食店だったらどういうふうにその社長の思いを、はい、実際のサービスに何か例ありますか？
ですね、うん、まあ、ちょっとサービスそのとは少し違うのかもしれませんが、はい、社長の思いの中で僕のクライアントの共通の項として、
はい、
社員を従業員をすごく大切に、
はい、
家族のように愛している方ばかりなんですね、
はいはい、
で、うん、それをその従業員にも落としていくために、はい、感じてもらうために、はい、僕はいつもやるんですが、
はい、
こう A41 枚ぐらいの紙に、はい、お客様の喜びの声というのを、はい、書く専用のシートがあるんですけど、はい、それを従業員の方でスタッフさん飲食店なり飲食店で、はい、エンドユーザーお客様ご来店されたお客様に、はい、書いてもらうようにしてるんですね、
はい、
でそうすると、
うん、
そのスタッフさんたちがずっと一生懸命働いてて社長がいやお前頑張ってるねありがとうねってずっと言ってても、まあ、社長の一方的な話だけだと、はい、みんなあんまり実感できないケースがあるんですが、はいはい、お客様からいやあなたのお店に来てあなたと出会えてどれだけ元気をもらえたかというフィードバックを、はい、文字で言語として、はい、冷静にいただくしかも、はい、お客さんの方多いのでたくさんいただくことで、
は
い、社長はいつも褒めてくれてたりするけど、
はい、
あの今まで知らなかったけどお客さんにもこうやれってことは、
うん、
あの本当に僕はこの場にいていいんだとか存在価値があるとか、はいはいはいはい、そういうのをその感じてもらえるんですね、
はい、
ですのでそのお客様の声を吸い上げてそれを
ダイレクトにフィードバックをする、
はいはいはいはい、そういう形をして社長の従業員を愛する気持ちっていうのを、はい、この反対方向から伝えていくというのはこれ必ずクライアントさんでやりますね、はい、
はい、ありがとうございました。ということで、この続きはまた、はい、ということであ
っという間でござい
ます。あっという間、はい、じゃあ1本目終わりにしたいと思います。今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今回の番組はいかがだったでしょうか。あなた自身のビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功のための気づきがあれば幸いです。なお、番組ではリスナーの皆さんからの中井隆義へのビジネスや経営に関する質問を募集しています。質問はホームページの受付フォームからお願いいたします。また、全国各地から約400名の塾生が通う幸せな成功者育成塾に関する情報はホームページをご覧ください。URL は http://www.magiclamp.co.jp または中井隆義で検索してください。ではまたお耳にかかりましょう。